の岩出議会だより、2019年12月第54号、発行岩出市議会、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の内容です。定例会議決結果、決算審査特別委員会、一般質問、広報常任委員会、視察研修報告、特集、小中学生から岩出への思い、本会議開催予定日、以上です。まず、表紙です。男子中学生がマンホール製造工場で作業をしている写真が載せられています。作品名は職場体験。撮影者は岩出中学校です。令和元年第3回定例会議決結果をお伝えします。案件名は10件あります。岩出市印鑑条例の一部改正について、可決。職員の給与に関する条例の一部改正について、可決。岩出市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、可決。岩出市手話言語条例の制定について、可決。岩出市消防団条例の一部改正について、可決。令和元年度岩出市一般会計補正予算第2号、可決。令和元年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第2号、可決。令和元年度岩出市介護保険特別会計補正予算第2号、可決。指導路線の認定について、認定。鹿島優子氏の岩出市教育委員会委員の任命について、同意。案件名は正式議案名ではありません。以上、定例会議決結果でした。次に、決算審査特別委員会の審査について。平成30年度一般会計等決算議案7件を審査するため、10月15日から18日及び24日に開催しました。平成30年度岩出市一般会計歳入歳出決算認定。平成30年度岩出市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定。平成30年度岩出市介護保険特別会計歳入歳出決算認定。平成30年度岩出市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定。平成30年度岩出市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定。平成30年度岩出市母園事業特別会計歳入歳出決算認定。平成30年度岩出市水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算認定。以上です。9月10日選任の決算審査特別委員会委員は次の方々です。委員長松下はじむ、育成生クラブ。副委員長、福岡真嗣、ネット岩出。委員、伊上義久、ネット岩出。福山晴美、岩出クラブ。梅田哲也、岩出クラブ。奥田豊子、公明党議員団。増田浩二、日本共産党議員団。以上です。なお、決算審査特別委員会は、市の前年度の決算認定の審査のために設置される特別委員会です。決算審査特別委員会についてでした。 一般質問、議員が市政を問う。今回は次の5名の方々が一般質問をしました。梅田哲也議員、福岡伸二議員、奥田豊子議員、市木理恵議員、増田浩二議員、以上です。なお、この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容については、質問者にお問い合わせください。また、一般質問における質問者項目については、事前に岩出市議会ウェブサイトで公表していますので、ご覧ください。一般質問をはじめとする議会本議会は、原則としてどなたでも傍聴することができます。希望される方は、議場入り口の傍聴人受付簿に住所・氏名を記入いただくことで傍聴できます。ぜひ傍聴にお越しください。
はじめに岩出クラブ梅田哲也議員の質問です。小中学生の学力向上について、小学校の通学区域の変更について質問します。まず、小中学生の学力向上について、4つ質問します。質問1。全国学力学習状況調査の今年の結果はどうか。教育庁答弁。岩出市全体の結果は、小学校6年生の国語で、全国平均 63.8% に対し、65% と 1.2% 上回っている。算数も全国平均 66.6% に対し、67% と 0.4% 上回っている。この学年は小学校3年生の岩出市学力テストから全国平均を上回っており、学力の定着が図られてきている。中学校3年生の国語では、全国平均 72.8% に対し、66% と 6.8% のマイナスで、前年度と比較しても差は広がっており、課題も小さくない。数学は全国平均 59.8% に対し、54% と 5.8% のマイナスとなっているが、全国平均との差は改善されている。英語では全国平均 56% に対し、50% と 6% のマイナスであり、聞き取り問題に課題がある。質問2。正答率の市ウェブサイトでの公表についてはどう考えているのか。答弁。テスト結果について、正答率も含めた公表については、教育委員会で前向きに検討する。質問3。中学校で実施している土曜学習教室事業の充実についてどう考えているのか。答弁。参加した生徒の感想では、先生の説明もわかりやすく好評であり、今後は学校内での PR をより積極的に行う。教職員の負担が課題となっているので、公民館での開催や教室管理人の設置により継続実施していく。質問4。教員の先進地派遣事業での成果と今後の取り組みはどうなっているのか。答弁。事業の成果としては、学校全体で同じ取り組みを徹底して行うこと、児童生徒や家庭にも周知するなど、学校全体の組織力向上に効果が出てきている。次に、小学校の通学区域の変更について、次の3つの質問をします。質問1。 通学区域検討協議会からの提言内容はどうなっているのか。教育部長答弁。山崎小学校区において比較的大規模な住宅開発があることから、教室数や通学路の安全確保を前提として検討していただき、山崎小学校の通学区域のうち能面道路の北側の区域を山崎北小学校の通学区域に変更するとの提言をいただいた。質問2、実施時期はいつになるのか。答弁。実施時期については能面道路の歩道設置工事が令和3年度中の完成をめどに進められていることから、周知期間も含めて令和4年度と考えているが、歩道設置の進捗を確認しながら改めて検討してもらう。質問3、通学区域の変更に伴う混乱はないか。答弁。歩道設置事業が完成後、一定の周知期間を経て年度初めからの実施が適切であると考えている。以上、梅田哲也議員の質問でした。次はネット岩で福岡真嗣議員の質問です。岩出市内在留外国人について、市役所の働き方改革について質問します。まず岩出市内在留外国人について、国際化が進展する中、岩出市でもスーパーなどで働く人、また買い物客などで多くの外国人の方を見かけることがあります。これに関して3つ質問します。質問1、直近の岩出市内の在留外国人の国別人数はどれくらいか。総務部長答弁。令和元年8月31日現在の住民基本台帳法の対象となる外国人の国籍別人口は25カ国412人で、韓国124人、中国58人、ベトナム51人、インドネシア46人、フィリピン40人、他20カ国93人となっている。質問2、災害時日本語がわからない外国人への対応はどのように行うのか。答弁。市内各避難所などに設置している避難所を示す看板には英語を併記している。防災関連情報については市ウェブサイトからも発信し、自動翻訳機能を利用し英語、中国語、韓国語に対応可能としている。質問3、直近の小中学校における在留外国人の児童生徒数、対応教諭、補助教諭の人数はどうなっているのか。教育部長答弁。児童生徒数は小学校9人、中学校1人で合計10人。教諭と補助教諭の人数は現在すべての学校において学級担任のみで対応し、補助教諭の配置はしていない。10人とも日本語で十分会話ができる状況である。ただ今後日本語指導が必要な児童生徒が入学してきた際には、日本語指導教員の加配を県教育委員会に要請し、日本語学級を開設する方針です。次に、市役所の働き方改革について、3つ質問します。質問1、長時間労働を是正すること、子育てをしながら働くことができるなど、積極的な姿勢を示す必要があると思うが、どうか。 総務部長答弁。長時間労働の是正として、月45時間、年360時間を原則とし、超過勤務時間の上限を設けている。質問2。高齢者、障害のある方の社会進出促進として、これまで以上にワークシェアしていく考えはあるのか。答弁。高齢者の方については、シルバー人材センターへの業務の発注を行っている。障害のある方については、今年度、障害者を対象とした職員採用試験を10月27日に予定していたが、応募者がなく実施できなかった。引き続き、障害者を対象とした採用試験を実施していく予定である。質問3。職員の長時間勤務に対する心身のケアはどのように行っているのか。答弁。平成29年度から衛生管理者による心や体の相談窓口を開設し、月3回市役所や保育所などで実施している。今年度から月80時間を超える職員に対して産業医による面接指導を実施していく。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次は、公明党議員団、奥田豊子議員の質問です。災害対策について、子育て支援について、交通弱者の支援について質問します。まず、災害対策について、これまでの経験を超えた大きな災害が毎年各地で起きている。マイタイムラインは自分自身が取る防災行動を時系列的に整理し、自分の行動のチェックリストとして、また判断のサポートツールとして活用できる。これについて2つ質問します。質問1。災害からの逃げ遅れゼロに向け、マイタイムラインを作成し、災害に備えるよう啓発してはどうですか？総務部長答弁。マイタイムラインを作成すると、自身や家族が取るべき防災行動が明確になり、適切な避難行動につながる効果が期待できる。マイタイムラインの普及啓発も含め、効果的な防災啓発の研究を行います。質問2。岩出市防災マニュアルの判例で、推進について具体的な状況を追記する考えはありますか？答弁。具体的な判例を追加することで、より浸水した場合の状況が想像でき、適切な避難につながると考える。他の自治体の事例などを参考に、次回改定時に検討します。次に、子育て支援について。母子健康手帳アプリは、妊娠・出産・育児を記録と情報でサポートするアプリである。岩出市でも、本年8月より母子健康手帳アプリを導入した。どのような機能、メリットがあるのですか？生活福祉部長答弁。携帯電話やパソコンにアプリをダウンロードし、必要事項を登録すると、市の検診や予防接種、各種子育て支援情報がアプリを通じて得られる。また、母子健康手帳の情報を登録すると、子どもの成長記録をデータとして管理することもできる。今後も市の子育て支援の一環としてアプリの周知啓発により登録者を増やすよう努めます。最後に交通弱者の支援について。高齢者運転免許自主返納が推進されている。返納後も不自由なく移動ができるという安心がないと 自主返納しにくい。これについて2つの質問をします。質問1、高齢者が安心して運転免許証を返納できる対策としての取り組みはどうですか。総務部長答弁。ときめき交通大学を毎年開講し、高齢者の交通安全意識の向上と交通事故の未然防止を図っている。また日常の移動手段を確保するため岩出市巡回バスを運行している。65歳以上の方には無料で利用できる II カードを発行し、日常利用者の支援を行っている。質問2、和歌山バスが廃線とした空白地域を市の巡回バスのコースに組み入れることはできませんか。答弁。今のところ新たなバス路線などの考えはありません。以上、奥田豊子議員の質問でした。
次に、日本共産党議員団一木理恵議員の質問です。子どもの医療費無料化実施について、子育て支援保育待機児童解消について質問します。まず、子どもの医療費無料化実施について。質問1、和歌山県30市町村ある中で唯一無料化となっていないのは岩出市だけとなった。この現状についてどう思うか。市長答弁。他の市町村の現状はそれぞれ独自の事情や考え方があり、実施されているものと思われる。質問2、地域によって差があってはならないと考えるならば、無料化を実施すべきである。子育て世代の声に応え、無料化を決断するべきと考えるが、市長の積極的答弁を求める。答弁。子どもを取り巻く方々に健康に対する意識を高めていただきたいこと、事業を安定的に運営していくことを総合的に勘案し、現行制度としている。今後も現行制度で進めていく。このことについて再度2つの質問をします。質問3、市ができないという財政状況ではない、中学校まで無料化の財源見込みはどうか。子ども健康課長答弁。無料化した場合、単純計算で2,515万円です。質問4、地方自治法に謳われている住民の福祉の増進という観点から、この問題をどう考えるか。答弁。必ずしも無料化することが正しいというふうには考えていない。一部負担をしていただき、子どもに対するコスト意識を持っていただきたい。次に、子育て支援保育待機児童解消について。近年、共働きの子育て世代が増え、働きに出るには保育環境を充実させる必要があります。待機児童を作らないためには保育士不足の解消が必要です。これについて2つ質問をします。質問1、保育士不足が起こっている原因についてはどう考えるか。生活福祉部長答弁。低年齢児を預ける親が増えたこと、発達に課題のある児童への対応でクラス担任以外の加配保育士が必要となり、絶対数が不足している。賃金の高い都会へ保育士が集中している。不規則な勤務形態や保護者からのクレーム対応など、労働環境から免許を取得しても保育士以外の仕事に就くなど、さまざまな要因がある。質問2、公立・民間ともに保育士の処遇改善を図り、より安定した雇用関係の中で保育に当たってもらうことが、喫緊の課題である。保育士の処遇改善の必要性についての市の考えはどうか。答弁。 公立では処遇改善に努めている。臨時的任用職員には正規職員に準じた福利厚生制度の適用を行っている。民間保育所は市から処遇改善分を運営給付費に加算し対応している。以上、市木理恵議員の質問でした。次に、日本共産党議員団増田浩二議員の質問です。教育文化ゾーンの根頃地域について、桜台における公園の維持管理について、そして市民運動会について質問します。まず、教育文化ゾーンの根頃地域について4つ質問します。質問1、岩でもよいよい推進事業ローカルブランディング計画を策定したというが、事業内容と今後の取り組みはどうなっているのか。事業部長答弁。市観光事業者和歌山大学観光学部が協力し、3年計画で地域イメージや案内看板、商品パッケージの作成や策定、パンフレット、ウェブなどの観光誘致活動を展開するものです。質問2、不動堂、光明真言殿、大伝法堂、大門と行者堂、昇天堂の6棟の国指定の重要文化財について、今後の活用方法はどうなっているか。答弁。5月17日に国の文化審議会の答申があり、まもなく正式に重要文化財として指定される見込みです。従来からの指定と合わせ、建造物に特化した観光資源開発を進めていきます。建造物の開設や僧侶による案内など、根頃寺と連携を密に進めているところです。質問3。根頃寺周辺の桜は、老木化や枝が折れて痛々しい木もあるが、抜本的な対応をしてほしい。答弁。随時植樹も行われ、前山も本年で苗木の植樹整備が完了の予定です。質問4、しだれ桜の種子保存の対応の結果と対策はどうなっているか。教育部長答弁。天然記念物指定のしだれ桜の保存活動事業として、大島桜を接ぎ木して苗の育成に成功。蓮華院の西に仮植えし、元気に生育しています。次に、桜台における公園の管理について質問します。市政懇談会でも地域管理の公園として、維持管理面において費用面でも難しいと改善を求める声が出ています。自治会として維持管理面で行っていくことが難しい中、草も生い茂って利用する人もなく、ベンチも朽ち果てているものも数多くあります。ムクノキ公園が本来の公園の役割が果たせるよう、援助が必要と考えます。災害時の避難所看板も掲げられています。市として災害対策面での今後の対応はどのように考えているのか。事業部長答弁。ムクノキ公園については、雑草が生い茂っている現状は把握しています。高木の剪定や高いフェンスの雑草は市で対応しますが、地元で管理をしていただきたい。ベンチについては修繕を実施しているところです。最後に、市民運動会について2つ質問をします。質問1。入場行進をはじめとした開会式の時間短縮を願う声があるが、時間短縮への市の見解はどうか。事業部長答弁。表彰などを一括して行うことや、今年度では5列での入場行進を考えています。質問2。最後の演目の岩で踊りに関して、指導者も要請して、参加した市民に対応できる体制強化を願いたい。答弁。 指導できる指揮者の必要性は認識しており、人材確保と指導者育成を検討していきます。以上、増田浩司議員の質問でした。
ただいまの日本共産党議員団増田浩司議員の一般質問の内容に2箇所誤りがありました。訂正してお詫びいたします。内容を申し上げます。増田浩司議員の一般質問2つ目、桜台における公園の管理についての答弁は、総務部長及び事業部長です。また、一般質問3つ目、市民運動会についての答弁は、事業部長ではなく教育部長です。大変申し訳ございませんでした。
次は常任委員会報告です。私たち議会広報常任委員会は、より分かりやすく親しみやすい紙面作りを目指し、8月8日水曜日と9日木曜日の2日間、京都府亀岡市議会を視察研修しました。1日目の8日は、広報アナリスト・エディターの吉村清講師から、議会のシティズンシップ教育と広報、および議会広報クリニックについて学びました。まず、議会のシティズンシップ教育と広報の目的。選挙権年齢が18歳となり、若い世代へのシティズンシップ教育、すなわち主権者教育に市議会が関わっていくことが求められている。ポイント。若者をはじめ幅広い世代が興味を持つものを、例えば表紙や写真、ロゴなど、文章の短文化、図表の使用、若い世代に紙面作りに関わってもらう、子どもや若者など市民の写真や意見を紙面に、連載やトピックスなど読みやすい内容の掲載などです。次に議会広報クリニックの目的、紙面の改善点について。講師からの意見です。議員名に振り仮名を、2ページ3ページが硬い内容だと読み進める気がなくなる、文章の語尾やレイアウトに統一感をなどでした。次に2日目の9日は、京都府亀岡市議会を視察しました。目的、議会改革の先進地でもある京都府亀岡市議会。亀岡市議会では、広報・広聴委員が広報と広聴に分かれ、市民と積極的に関わっており、その活動内容について視察しました。紙面作りについて、マスコットキャラクターが登場し、親しみやすい。価格を抑えてカラーページを多くする工夫。市民参画、市民と議会の双方向からの紙面作り。市民からタイトルロゴやアイデアを募集するなど、紙面のリニューアルを進めている。以上が研修の内容でした。視察研修を終えて、 より親しまれる紙面を目指して、委員会では多くの意見が出されました。各委員からの意見。1、市民と議会の双方向性。議会と市民の皆さん両方からの紙面作り。2、表紙の大切さ。手に取ってもらえるものに。3、分かりやすい紙面を。例えば、市民目線に立ち、分かりやすい表現に。イラストや写真を効果的に使う。文体やレイアウトを統一して読みやすく。次のページに進んでもらえるようなページ構成など。4、開かれた議会を目指し、議会を知ってもらう。積極的な情報発信。以上、各委員からの意見でした。議会だよりは、市民の皆さんと議会をつなぐ役割を担っています。今回の視察研修で学んだことを生かし、より分かりやすく、親しみやすい紙面作りに努めてまいります。議会広報常任委員会視察研修報告でした。特集、小中学生から岩手への思い。今回は2人の小学生の思いをお伝えします。まず、上岩出小学校6年、石橋なごみさん。私が住んでいる岩出市は小都市ですが、季節感を感じる公園があります。私は特にさまざまな種類の花が楽しめる植物公園緑化センターが好きです。緑化センターはパノラマ花壇、温室などに季節感あふれる花や新しい品種の花が咲いています。こんな季節感を感じられる公園がある岩出市をもっと多くの人に知ってもらいたいです。次は中央小学校6年、早瀬凛太郎さん。僕が好きな岩出の場所は、上岩出神社です。小さな神社ですが、本殿はとても華やかで、歴史のある県指定文化財です。僕がお参りに行くと、優しい神主さんと、灯籠にかくれんぼした猫が出迎えてくれます。5月にはアジサイの花が咲き誇り、10月の秋祭りの餅巻きは、子供からお年寄りまで盛り上がる行事です。僕は上岩出神社に時々パワーをもらいに行きます。皆さんもぜひ行ってみてください。特集、小中学生から岩出への思いでした。12月の第4回定例会本会議開催予定日は次の通りです。12月3日火曜日、行政報告、議案説明。9日月曜日、質疑、委員会付託。17日火曜日、討論、採決。19日木曜日、一般質問。20日金曜日、同じく一般質問。以上となっています。いずれも午前9時30分から。ぜひ傍聴にお越しください。岩出議会だよりでは、表紙写真、イラストを募集しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。議会広報常任委員会、委員長福山晴美、副委員長市木理恵、委員福岡真嗣、田中博之、三進太郎、上野光志、奥田豊子、尾輪博一でした。以上、声の岩出議会だより、2019年12月、第54号をお伝えしました。発行、岩出市議会。編集、議会広報常任委員会。郵便番号、 649-6292、岩出市西の209、電話0736-61-6947、 E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。紙面の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会のホームページにアクセスできます。どうぞご利用ください。